松本エリアの言葉ファン。あ、いい感じで響かせていただきまして、響かせなと思ったらね、今ね、誰にも分かってないのにわざわざ言うんですけれどもね、マイクをねオンにするのを忘れたってそんなこともあったりします。一個ずつやった方がいいですね、はい、ということでございまして、言葉ファン後半のコーナーでございまして、まあこんなことで、言葉のことについて、まあしょっちゅう考えたりね、なんかちょっと書いたりとかね調べたりとかね、いうことが日常的にあるんですけれども、まあ先ほどね、こととこと、言葉と事実はもともと同じものを表していたっていう方という話だったんですけども、言葉の意味をはっきりさせるときに、成り立ちをたどるという方法と、私がよくやるのがもう一つねあるんですね、方法として。似た意味の言葉を並べて何が違うか比べてみるっていうね、比べてみようという方の、方法がありまして、よくね、例えば、信頼してる、信頼してる、誰か人を信頼する、ね、信頼している、信頼しているあまり、信頼しすぎて例えば依存するみたいな感じに、似た意味の言葉がこう、言葉ってちょっとグラデーションみたいになってるので、本来もともと自分が使いたかった意味からずれていったりとか、ちょっと、本来の意味とはずれた意味で認識していることってあるんじゃないかな、信頼していると思っていたのが、それがちょっと、力加減がね、バランス悪くなってしまって、それがこう行き過ぎると依存になってしまったりっていう、じゃあ信頼と依存っていうのは違うなっていうのを時々点検すると、私の場合は依存っていうところに あまり近づかなくてよいというか、私ちょっと依存しがちだわっていうことが分かるっていうね、そういう似た意味の言葉を並べて比べてみるっていう作業があるんですけども、最近あなるほどなと思った、似た意味の言葉を2つ並べるという組み合わせがね一つありまして、傷つくという言葉がありますよね。傷ついた、誰の、言葉によってそれこそ傷ついた、こんな出来事があって深く傷ついている、プラスかマイナスかでいうとかなりマイナスの意味合いがあるというか、疲れちゃうとかへこむとかね、しょんぼりする、しんどい、立ち直れないというような、あまりこう元気になる要素を感じないような言葉として、傷つくっていう言葉があるんですが、これね少し前に読んだある方の本の中でね、それ傷つくっていう言葉は出てきてないんですけど、人は磨かれてこそ魅力が発揮されるという文章の流れがありまして、ダイヤモンドの原石に金色のペンキ塗ったらあかんっていう人節があってね、ダイヤモンドの原石は磨かないといけない、ね、で本に書いてあったのはその下りだったんですけれども、そこからあダイヤモンドはだから磨かれてる間ちょっときっと痛いんだろうなと思ったんですよ。知りませんけど、ダイヤモンドになったこともないし、ダイヤモンドとして磨かれたこともないので、想像するだけなんですけど、なんかこう研磨するっていうんですか、なんかウィーンとか言ってね、なんかこう削っていくわけですよね。でその時ダイヤモンドはそこそこ痛い思いをしてるんだろうなって思ったんです。でもその作業をしないと輝くダイヤモンドにはならなくって、つまり磨かれないとダイヤモンドはダイヤモンドとして輝くことができなくって、石っぽい石みたいな感じで終わってしまう。どちらがダイヤモンドとしての魅力っていうのをこう発揮したりとか、その美しさを人に伝えたりできるかというと、磨かれた後の方だと思うんですけど、じゃあダイヤモンドがもう磨かれたら痛いし、なんかもうザラザラするからちょっとやめてとかっていう風にダイヤモンドがもし言って抵抗したらね、ダイヤモンドが綺麗な形、綺麗な輝きをキラキラさせるっていうことはないんだなって思いました。これ人間にそのまま当てはめるのはちょっと乱暴だとは思うんですけれども、ちょっとまあそれぞれね、大人になると あの時傷ついたなみたいな出来事って、まあ、1つか2つポッと出てくるじゃないですか。そう、それですよ、それを例にとってみると、傷ついたな、でもそのことがきっかけになって何かね、改めて考えたり自分が成長できるチャンスになったな、いい機会だったな、そのことによって自分は人として磨かれたなっていうことも多分あると思うんですね。だから傷つくのが嫌だから、傷つくような痛いとかしんどい思いっていうのを避け続けてしまうと、磨かれたり輝いたりすることってチャンスを逃してしまうこともあるんだなって、これだからといってね、もう何でもかんでもしんどそうなとこ行けっていうのとはちょっと違うとは思うんですけども、今私は傷ついてるのか磨かれてるのかということは少しなんていうのかな、 時々自分に投げかける定型句というか質問として持っておくっていうのは、これちょっと私心強いなっていうふうに思いました。私はなんですけど、だいたい傷ついたって思って、あれもこれもこれもあれも全部私は傷ついてきた、ね、私は悪くないのにこんなこと言われたとか、こうやろうと思ってたのにこんなことになってしまった、傷ついたわって思ってたその自分の過去っていうのが、そうか、それがきっかけで自分は磨かれ始めたのかもしれん、磨かれたどうかは一旦置いときます結果は問わないんですけれども、磨かれるきっかけになったかもしれないなって思うだけで、自分の過去の今までは辛いっていう区分けに入っていた事柄が、自分を成長してくれた良い出来事、嬉しい出来事っていう風に分類もね、変わっていくようなね、そんな気がするんですよね。まあでも単純にとか純粋に傷つくときは、やっぱりもう傷つくでしかないときっていうのはやっぱりあるので何でもかんでも、いや私は磨かれてるっていうね、無理はしない方がいいとは思うんですけれども、もしかしたらそうやって過去は変えられないってよく言うんですけれども、もしかしたら今の自分の認識が変わることによって、過去の出来事の意味付けというか、自分にとっての意味合いっていうのは変えられる可能性があるなと思うとね、ちょっと傷つくわとかしんどいわみたいなことがあっても、これは本当に純正の傷つくなのか、はたまた磨かれているのか、どっちだみたいなね、ちょっとそんな切り口を持っておくっていうのは、もしかしたら、今までは無理だと思ってたことにチャレンジするきっかけとか、背中を押してくれる後押しになる勇気になるかもしれないなというふうに思いました。似てるけど違うシリーズ、シリーズとしてね、どれだけ続くかよくわからないんですけど、よくこういうことをします。似た言葉を並べて、何が違うのかな、どこが同じなのかなということを比べてみると、その言葉の持っている何ていうのかな、力というか、こう包容力みたいなものがだんだんと自分の、ね、ものになっていくんじゃないかなと思いました。今日はですね、磨くと傷つく、今あなたは傷ついていますか、磨かれていますかということで、たまに思い出していただけると、もしかしたら何かのきっかけになるかもしれません。松本エリアの言葉ファン、また次回以降もお届けします。